皆さんこんにちは、プロクライマーの大場美和です。クライミングの情報を中心に発信していくポッドキャスト、美和クライマーズラジオ第13回目の配信です。で、今日はこの配信されてるのは24日クリスマスイブなんですよね。なんか最初メリークリスマスって言って始めようかって話だったんですけど、やっぱ無理でしたちょっと恥ずかしくて無理でした先週ね、何も予定ないって言ってましたけど、イブの夜は私はバックマン選手の配信を見ないといけないんで、何も予定を入れてないっていうことにしようと思ってますそれで、あ、最近あれですね、この漫画がすごい2022が発表されましたね。で、私もこのアンケートに答えてたんですよ。実はなんか自分の中の1位から5位を決めて、それをなんか送って、そういうたくさんの人がそれやって、なんかポイントが高いのが1位になるみたいな感じなんですけど、男編の1位が藤本たつき先生のルックバックでしたね。私まだ読んでないんですよね、これ。なんかもう絶対面白いし、みんないいって言ってるやつ、なんか読めなくなる現象ありません？え、今日読んじゃっていいのかなみたいな。絶対面白いけど、これもう今日読み終えちゃっていいのかなみたいな、なんか怖くなって読めない現象ありません？それでね、まだ読めてないんですよ。でも読みますけどね、いつか。で、2位が血、これ読みましたね。めっちゃ面白い。なんかこういうね、天体とか宇宙の話結構好きなんで、めっちゃ面白かったですね。あれ、惑わない星とかも面白いですよね。あのもやしもんの人の、こういう話好きです。で、3位が怪獣8号で、4位がダンダダン。そう、なんか私もね、実はダンダダン、その5位の中に入れたんですよ。なんかジャンププラスの中からは絶対1個入れたいなと思って、怪獣8号とダンダダンでめっちゃ迷ってダンダダンにしたんですよね。でも怪獣8号も面白い。あれ、去年のランキングに入ってたっけ？ちょっと見てみる。去年トップ10には入ってないか。入ってないな。あ、そう、でも絶対入るだろうなという感じだったんで、ダンダダンにしときました、はい。なんかその今までのウェブでトップ10が紹介されるじゃないですか。なんかそれしか注目して見てなかったんですけど、この漫画がすごいっていう雑誌が発売されてて、で、その中に私が選んだやつとかも入ってるんで、ぜひ見てみてください。で、なんかそのアンケートに答えたいろんな人のおすすめの漫画があって、全然知らないのいっぱいあるんで、あ、これ面白そうみたいなの見つかるんでね、めっちゃ楽しいです、読んでて。ぜひぜひ見てみてください。で、今日はいつもGoogle フォームでリクエストだったりをお待ちしてますって言って送っていただいたのが何個かあって、一つがゆでたまごさんっていう方から、女性のクライマーならではのこう悩みというか、なんかね、こうガタイが良くなってどんな服着たらいいんだろうみたいな、その質問とかあったんで、なんかこれはいつかね、女性ゲストが来た時にこの話したいなって思いました。なんか女性クライマーと対談してくださいみたいなリクエストもあったんで、ぜひぜひ来ていただいて、その時にこの話したいなと思ってます。で、今日はベッケンバオヤさんからいただいた岩場でのマナーについて、 岩場に人が増えてきているのに伴い、マナー問題も大きなテーマとして挙げられると思います。全エリア共通のマナーやエリアごとのローカルルール、マナー関連のトラブル時の対処法など取り上げていただけると嬉しいですっていうふうにいただいてたので、岩場でのマナーについて話していきたいと思います。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマ、質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先は iwaradio@gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。ということで、今日はリスナーさんから岩場のマナーについて取り上げてほしいという意見があったので、それについて話していこうと思います。そもそも岩場でのマナーなんで必要なのかっていうと、まあ、自然を守るためと、その岩場がある場所のコミュニティ とかを守るためと、クライマー同士の関係性を守るためかなと私は思っていて、で、なんか昔登る人が少ない時は、まあ、そこまで気にしなくてもよかったかもしれないですけど、今こうやってクライマーが増えてきた中で岩場でたくさんの人がいると、もう問題も起こりやすいから、こうより慎重に考えていかないといけないかなと思ってます。で、なんかでもそのマナーって、これが絶対正しい、これはしなきゃいけない、これをしてはいけないっていう風なものじゃないかなとも思ってて、その大前提のその自然を守るとか、その場所を守るとかっていうののために、その場その場で一人一人がこう判断できることが一番大事だと思うんですよね。で、なんかその正解があるわけじゃなくて、で、誰かがこれが正しいとかって決めれるものでもないと思ってて、だからなんかこういうこともあるよね、こういうこともあるよねっていう情報をなるべくたくさん知って、で、共有してみんなが共通の認識を持っていくっていうことがすごい大事だと思ってます。そうで、なんかその一人一人がその意識して行動するっていうのが大事だと思ってるんで、なんか、まあ、そこが全員が同じような価値観を持ってるわけじゃないんで、なんかその良かれと思ってやることが違う人にとってはんって思うようなことだったりもすると思うんですよね。だから、なんか自分の中でそのこうしようっていうのを持っておくけど、そうじゃない人がいた時に、なんかこうそれを批判したりするのはまたちょっと違うかなっていうふうにも思うんで、なんかんーね何言ってるか分かんなくなってきたけど、まあすごく大事なことではあるけど、こうなんかそこまでこうガチガチに固めずにというか、まあそもそも気持ちよく岩場で過ごすためのものなんで、それをここにとらわれすぎて、なんか逆に楽しめなくなったりとかするのも良くないんで、真剣に考えることも大事だけど、まあ、岩場ではもちろん楽しむっていうことを、ね、大切にしてほしいなとすごく思いますね。だからなんかこれができてないからあの人ダメだとかっていう風に、なんかその岩場で思ったりせずに、まあ、何でも受け入れるぐらいの気持ちでいた方がいいのかなとかって思ったりします。はい、まあ、でもなんかこうやってマナーについて考えたりすることってすごく大事だと思うんで、なんか今回このポッドキャストで私がこれが正解だみたいなのを決めることはできないんですけど、これを聞いて、まあ、岩場でのマナーについて考えたり、なんか周りの人と話したりするきっかけになればいいなと思います。 で、リスナーさんからストーリーで投稿いただいたマナーに関する情報を紹介していこうと思います。こうやっていろんな人の考え方とか意見を聞くこと自体がすごく大事だと思うので、皆さんで一緒に、なんか本当はね誰かと話せたらいいんですけど今日は私一人でああだこうだ言いますで、あと Google フォームの方にも送っていただいたので、そちらから紹介していこうと思います。1つ目、岩岩さんからいただきました。ありがとうございます。いつも岩場に行く車内で聞かせてもらっています。毎回楽しみにしています。内容も面白いですが、声や喋り方が綺麗で心が洗われます。ありがとうございますところで、美和さんも地元のトヨタの岩場でここ数年看板課題が相次いでチッピングされています。ローカルコミュニティの中では犯人は分かっているのに法律で裁けず、取り締まりもできず、犯人はまだ岩場に来ているようです。何か解決策などはないでしょうか、っていうことで、いきなりめちゃくちゃ難しい問題がねえ、これは解決策でね、どうしたらいいんでしょうね。私もわかんないですけど、でも、まあ、私ができることは、そう、チッピングはダメですよねっていう考えをなるべく広めていくっていうことぐらいなんじゃないかなと思ってますね。もうなんかチッピングされちゃったものはもうしょうがないし、その犯人をどうするかっていうのも、そうだな、何か解決策などはないでしょうか。そうだね、もうチッピングされちゃったら、それを何をもって解決っていうのかもわかんないですけど、まあもうそのこれ以上チッピングがないようにするためには、やっぱ私にできることって言ったらチッピングはダメだっていうところを伝えていくことになるのかな。岩ってまあ自然のものだから、自然にこう風とか水とかで削れたり、まあ、チッピングじゃなくても普通にこう握って体重かけて取れちゃったりっていうこともあるんですけど、こうなるべくその残していくことで、その未来のクライマーたちも同じ課題を登れるから、自ら壊すって、なんかその自然に逆らって自分の思うように岩を作るっていうか変えるっていうことは絶対ねしちゃいけないと思うんですよ。はい、これはもう難しいというか悲しい問題ですけどね。いや、すいません、私はなんか解決策はこれだっていうのは提示できないですけど、これがすごく大事なことでやっちゃいけないことだっていうのを、こうなるべくねクライマーたちに広めていってほしいなと思います。はいじゃあ次、タムタムさんからいただきました。ありがとうございます。リードの岩場でザンチビナにトップロープ貼られていると困っちゃいます。結び返せればいいんですが、わざわざ自分で事故のリスクを増やしたくないのと、どなたかがお金を出してザンチしてくれたビナがどんどん削れるので、昔はこんなこと言ってなかったからというのも聞いたことありますが、確かにトップロープを、まあ、自分が登る時というか、まあ、一緒に行った人が登るようにトップロープ貼って登り終わったら抜けばいいと思うんですけど、貼りっぱなしってことだったんですかね。それは抜かないとですよねなんでそのトップロープ貼りっぱなしだったんでしょうね。これはちゃんとね、他に登る人がいるんで、登り終わったらロープは抜きましょうじゃあ次からは、インスタのストーリーにいただいたものですね、順番に紹介していこうと思います。1個目、 NG チッピング、それはそうなんですよね。 ていうかもう私も分かんないんですけど、なんでチッピングするんでしょうねっていうところが分かんないから、解決策も分かんないんですよね。チッピングはダメです。はい、トポ見てもこのラインで合ってるのか分からなくて困る。これ分かりますよ。そうなんですよね。なんかラインとか、まあ、スタート位置とか分かんないことあるんですよね。でもなんかそのトポももうここ右手ここ左手ここスタートでもうここを登ってください、こっちまで行っちゃうと別のルートだからここまででみたいなのが全部分かっちゃったら、それもそれでなんか違う気もするんですよね。なんかある程度その分かりにくいぐらいがちょうどいいのかなっていう気もします。そうで、まあ違っててもまあいいんじゃないっていうぐらいのね感じで、こう自分でその、まあ、この辺ここスタートかな、このラインだなっていう風に見つけていくことも、まあ、楽しさの一部かなと思うんで、でも分かりづらいなって思いますけど、まあそれぐらいがちょうどいいのかなっていう気もします。オンサイトトライしたいのにすぐムーブを教えないでほしい。ムーブやホールドを言わない、聞いてないのにムーブ言っちゃうのはマナー違反だと思う。これもそうですよね。そのムーブは聞かれたら言うっていうのでお願いしたいですよね。そう、でもこれに関して私すごく疑問に思ってるというか、なんか逆に皆さんに聞きたいことがあるんですけど、なんか岩登った動画をインスタとかに上げるときに毎回こう一瞬、あ、これ上げていいのかなって思うんですよ。でも上げるは上げるんですけど、なんか、まあ、ボルダーだったらまあまだいい気もするけど、特にリードのルート登ってる動画とかって上げていいのかなっていう気持ちがあるんですよね。まあでも私はその一応プロクライマーなんで、そのこう登ってる様子を上げるっていうことが必要なんで結局上げるんですけど、なんかもしねこれインスタ見てムーブ見ちゃって、あ、オンサイトトライなくなっちゃったみたいな人がいたらどうしようみたいな考えは若干よぎりますね。まあでもそこまでオンサイトにこだわってる人はそういう情報を見ないのかもしれないんですけど、上げていいんかなっていうか、その私をフォローしてくださってる方は大丈夫なのかなってちょっと心配はあります。そう、オンサイトは一生に一回しかないんでね、大事ですから、ムーブをペラペラ言うのは気をつけましょう。じゃあ次、クライミング以前にトポに記載のある駐車スペース以外に止めるマナー違反。これもね大事ですよね。その岩場はクライマーだけの場所じゃなくて、まあおっしゃる通りクライミング以前にその迷惑になるような場所に駐車したり、駐車していいところじゃないところに駐車するのはダメですからね。だからそうやってトポに記載してくれてるのってすごいありがたいですよね。なんかここを止めていいのかなって分かんないとなかなか行きづらいけど、ここは止めて大丈夫ですって言ってくれてるのってすごいありがたいなっていうふうに思います。じゃあ次、狭い待機スペースの岩場でカメラ回してるのでそこいないでくださいと言われたことがありました。はー、辛い。そうだな、動画登ってる動画撮るの撮りたいけど、でもこれも結構難しいですよね。その動画を残すっていうことが 結構その人によってどれぐらい意味があるのかが結構違ってくるから、なんかそのこの言われた側はそんな人をどかしてまで動画撮りたいかみたいな風に思うと、まあ、すごいマナーなってないなって思うけど、その動画撮ることがすごい大事な人だったら、ちょっと動いてもらったら撮れるから動いてほしいなって思うかもしれないし、まあでも多分言い方とかもあるんでしょうな。そこいないでくださいって言われたらイラッとするだろうから、なんかねやっぱ登ることの方が優先するべきなんで、まあ動画を残せたらいやでもなまあでもこれはカメラで動画撮ること自体は別に悪くないから、まあ、その場のコミュニケーションですよね、大事なのは。うん、なんか我が物顔でね動画を撮るのは、まあ、マナー違反だなと思います。気をつけましょう。私も気をつけます。頼んでいないのに登っている最中に勝手にマットを動かす人はめっちゃ嫌です。なるほど、これすごいわかるけど、これはそうですよね。多分動かしてる人は良かれと思ってやってるパターンですよね。そう、でも動かさなくていいのになと思うことはありますね。うん、いや基本的にその岩場に行く人は安全面はその自己責任で登ってるんで、マットを置く位置にしても自分で置いたものはまあ自分の責任でなんで、でもかといってめっちゃ危なそうなの見たら動かすべきではあるから、まあ、経験とかが大事ですよねこれは。うん、その本当に動かさないと危ないとこなのか、なんかねその勝手に動かす時人って大体いや全然そこ大丈夫むしろ元の方がっていうことが多いから、うん、そこもなんか一緒に行く人がちゃんとねなんか教えるっていうかってした方がいいのかもしれないですね。うん、次はうっかりパモを忘れてしまった時どうすればいいでしょう。これはねその辺の落ちてる枝に自分の持ってるちっちゃめのブラシをテーピングで巻きつけてブラッシングしたらいいと思います。そう、なんか昔結構そうやってやってたんですよね。なんでパモを忘れてもなんとかそれでやってください。岩をタオル等で叩いてチョークを落とす行為はどうなのでしょうか。最近よく見かける気がして。あーこれねどうなんですかね、どう思いますか皆さん私自身はあんまりやらないですけど、でもそんなダメとは思ったことはないな。多分タオルで叩くときってまあ、単純にチョークを落とすだけってよりもなんか岩が濡れてったり湿ってたりするときにちょっと乾かしつつっていう感じでやってる人が多いと思うんですけど、これどうですかってなんか誰かに今聞きたいけど一人しかいないからどうなんでしょうね。全然私はいいと思ってます。はい、あ、そうだ、さっきのマットを動かすっていう話で私すごいうわやっちゃったなって思ったことがあって、その勝手に動かしたわけじゃないんですけど、なんか岩ついて先に登ってる人が2人ぐらいいたんですよね。で同じ課題トライするんで、あちょっとご一緒して待っていいですかみたいな感じで入って、で自分のマットをマットが置かれてないけど落ちそうなところに置いたんですよ。でその先に登ってた人が取り付いて、で確信っぽい一手を止めて振られた時に私が置いたマットに足すっちゃって、でうわーめっちゃ申し訳ないことしたなみたいな思って、そうねえ、まあでも 実際そこ落ちるところではあるけど、私が待っておかなかったら今の止まってたなみたいな、めっちゃ申し訳ないなみたいなことありましたね。まあでもそれもの反省としては、ここマット置いて大丈夫ですかみたいな風に言うべきだったなーっていうところですね。だからやっぱりなんかその場その場での気遣いっていうのがね、一番大事ですよねっていう失敗談でした、私の。じゃあ次は、あ、盗聴禁止とかナイト禁止とかの最新情報がまとめて載ったサイトがないこと。これ欲しい。これ誰か作ってくれないかな。いやそうなんですよね。盗聴禁止とかナイト禁止とかもうなんか場所によっても、その一つの場所でも前は良かったけど今ダメとか、あれでもこの間ナイトやってる人いたよみたいなこととかあるじゃないですか。でそれを確認するのがね、その岩場岩場によって違って、でなんかウェブで調べるのかホームページがあるのかインスタなのかっていうのも違うんでね、結局よく分かんなかったりするんですよね。ですごい分かりづらいんですよね。それがまとまったサイトがあったらめっちゃ便利だな、欲しいな。次、ジムで7級登っている友達に外岩行きたいって言われ、怪我の心配をして戸惑っちゃう。なるほど、確かにね。ジムで7級だと多分まだ始めたばっかなんですもんね。でも外岩行きたいっていう気持ちがあるんだったら連れて行きたいって思いますもんね。だからまずその岩に行くときにその怪我とかする危険があるっていうことと、それはもう自己責任だよっていうのをちゃんと説明して、でそれでも大丈夫っていう風にね言って、でもちろん連れていく時にこっちも怪我しないようにスポットしてあげたりとか、その注意してあげていくっていう感じですよね。まあでもジムで7級だともうちょっとそのジムで練習してからでもいいのかなとは思います。はい、あと土足で他人のマットに上がるっていうのに触れてる人が2人いるな。これもね、なんか私は別に自分で土足でマットの上に上がっても他人にマットに土足で上がられても全然気にしないんですよ。もう岩場に行く時点でその汚れることは覚悟の上なんで、まあ、でも他人のマットの上には土足では私は上がらないですね。なんかそう気にする人もいるっていうのがすごいわかるんで、でなんか下地が岩だったりだと、まあ、靴で上がってもそんな汚れないんですけど、結構山のエリアで湿った土とかの時とかはもうどんだけ拭いても取れないみたいなね土もあるんで、そういう時は特にちょっと注意した方がいいのかなって感じですね。そうなんですけど、次の、急いでスポット入りたいのに靴脱いでマットに上がってる人、そこは土足でもいいのでは。これは土足でもいいから、危なかったらスポットしてあげてください。安全第一なんで。で次、岩に感謝。このも大事、岩にも感謝だし、その場所にも感謝だし、開拓者にも感謝だし、感謝の気持ちを忘れないこと大事。感謝と楽しむ気持ち、これを忘れなければね大丈夫。じゃあ次、岩場で元カノに会った場合はどのように振る舞えばいいでしょうか。これ気まずいな。でもどんな事情があってもとりあえず挨拶をしましょう。こんにちはって言って、こんにちはって言って、そのこんにちはでちょっと間合いを測りつつ、大丈夫そうだったら世間話ぐらいしてもいいかもしれないです。 でも元カノ、岩場で元カノに会って自分より強かったらめちゃめちゃへこむと思うんで絶対負けないようにとりあえず全力で登ってください。はい、こういうね、こういうのもいいですね、和みますね。ということで今回は岩場のマナーについてお話ししていきました。私もなんかこう知識とか足りない部分もあるんで、もうなかなか答えられなかったこともあるんですけど、皆さんもこれの機会にマナーについてちょっと考えてみてもらえたら嬉しいです。次回は今年最後の配信になります。31日金曜日大晦日の配信ですね。次回は野村慎一郎さんをゲストにお招きしています。野村慎一郎さんっていうのめちゃくちゃ違和感があるんですけど、あのしんちゃんはもう、まあ、クライマーなら知らない人いないと思いますけど、もう岩場でねものすごい成果を上げてる保持力の神なんで、ちゃんとなんかその辺のこととか、あと昔プロジェクトで一緒に働いてたので、そう、すごいねポッドキャスト始めてすぐの頃に Google フォームの方に送っていただいてた小山田さんの素の顔プロジェクトの小話っていうリクエストとかもねちょっと話せたらなと思います。あと六道チームのこととかそういう話をね聞いていきたいと思います。質問もしんちゃんに対する質問もお待ちしております。お楽しみにしてください。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわラジオアットマーク gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。